ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。
さあ、毎月第2、第4週の木曜日午前11時20分からのあかり話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けするコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお聞き願います。よろしくお願いします。
はい、初っ端から声を裏返るって、
いや私もね調子が悪いんで伝染しましたね
すいません
さあもう12月11日ということで、
12
月も中旬に入ってきましたよ。早いですね。12月っていうと、まあ、華やかな月なんで、はい、何か楽しみありますか？
もうやっぱりクリスマスですよね、うん、しかもあれなんですよ、うん、今年クリスマスするってことは、うんうん、はい、娘が生まれて初めて。
あ、そうですね。そう、
だから今週末、うん、単身赴任の夫が帰ってきて、うん、家族でクリスマス会。
あ、でずっと年末年始。
あ、ですね、うん、今週末は一回帰って、
うんうん、その後
そうです25日からまた本当のクリスマスから帰ってきてくれるので、うん、楽しい家族の会話ができるかなと。
じゃあ初のファミリークリスマスっていう感覚が楽しめますね。
楽しみです。
はい、皆さんのクリスマスはどんなクリスマスになるでしょうか。皆さん本当に楽しみにしている方も多いでしょうね、うん、
はい、
はい、では早速新しい広報からいろいろ探していきたいと思いますが、どうしましょうか。
はい、まずはですね、広報課に12月号の2ページから5ページで、はい、うん、自分らしく生きる認知症とともに生き生きとという話題です。
うん、そうですね、認知症って人ごとではなくて、うん、誰もが、まあ、なり得ることでもありますもんね。
そうなんですよね。大切なのはそれを恐れることではなく、うん、認知症とともにどう生きていくかを考えることだそうです。うんうんうん、大切な家族だったり友人、近所の人、そして自分自身のこれからのこととして少しずつ考えていきましょう。う
ん、はい、そうですね。ではまずですね、うん、認知症とはどういう症状、どういうものなのかというところをご紹介いただきましょうか。
はい、はい、認知症とはですね、脳の病気や障害などによって認知機能が低下し、日常生活に支障が出ている状態のことなんですね。うん、また軽度認知障害 MCI は認知症の手前の段階で物忘れなど軽度の認知障害が見られるものの、日常生活には大きな支障が出ていない状態のことになります。認知症の高齢者は増加傾向にあって、厚生労働省によると令和22年には65歳以上の高齢者の3人に1人約3人に1人が認知症または軽度認知障害になると考えられているんだそうです。
うーん、ちょっとびっくりな数字が出てきましたよね。
ですよね。
まあ、できればですね、本当にできれば認知症のサポート予防などを考えていきたいですよね。
う
ん、
はい、そうですね。ということで広報3ページに蟹市のサポート体制を紹介とありますので、はい、ご案内していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、認知症の人の意識を尊重し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指した蟹市オレンジプラン、それに基づいたサポート体制を紹介していきます。
認知症の人のための、うん、まあ、蟹市ではどんなサポートを行っているのか、これから詳しく教えてください。
はい、まずですね、大きく分けて5つのサポート体制があって、うん、1つ目は予防する、うん、2つ目は相談する、うん、3つ目は集まる、
はい、
4つ目は見守る、5つ目は早期診断対応となります。
はい、では順番に詳しくご案内していきましょうか。
はい、
ではまず一つ目の予防するからですね。
はい、認知症を予防するです。
うん、
認知症を予防する講座や教室を開催しています。はい、令和7年度の申し込みはすでに終了しているものがありますので、うん、詳細は市ホームページをご確認ください。
はい、まあ、でも本当にいろんなことを、うん、サポートしていただけるのはありがたいですよね。
はい、
じゃあ2つ目はどうでしょうか。
そうですね、広報にはですね3つ目の教室、あ、ですね、広報には3つの教室と講座が掲載されていますので、うん、 はい、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。まず1つ目は、うん、認知症予防教室ハツラッツ、うん、こちらは専門職によるプチ講座や脳トレ体操などを行っていきます、うんうん、なんとですね週1回半年間にわたり継続して開催してくれます。
そっかそっか、あの候補に3つの教室ってありましたね、はい、これを忘れてはいけませんね、
はいはい、まずそしてですね2つ目、はい、知って備えて認知症講座ということで、うん、認知症を知り予防体操コグニサイズを体験します。はい、そして3つ目は街角運動教室ですね、
はい、
運動指導講師や軽体操普及員などによる介護予防の運動を定期的に行います、
はい、
こちらの街角運動教室は地区センターなど30カ所で開かれて対象は65歳以上の人となります。
はい、ありがとうございます。まあ、あの予防するの中に3つの教室があるということで、はい、今ご案内いただきました、
はい、
さあ続いてこれこそ本当ですけど 2つ目の、まあテーマですけども、はい、相談するについて教えてください。
はい、介護や認知症などについて相談するです、
うん、
まずはですね物忘れ困りごと相談についてです、
はい、
一人での生活が心配、最近物忘れが気になる、家族の介護で悩んでいるなどの相談に地域包括支援センターの職員が応じます。申し込み不要で相談は無料となっています。次に地域包括支援センターについてです。65歳以上の人やその家族、地域の人が利用できて介護や認知症、健康などについて相談できる総合的な窓口となっています。こちらは住んでる地区によって相談先の地域包括支援センターが異なりますので、各センターについての詳細はこちらの広報課に12月号3ページ下を確認してください、
うん、はい、広報課に、まあ、12月号3ページチェックよろしくお願いします、
はい、
さあ続いては3つ目なんですが、集まるについて教えてください。
はい、この集まる場所というのが認知症カフェになります。認知症の人とその家族、地域住民、介護福祉の専門家など誰もが気軽に集まり、交流などを通して認知症に向き合う場所となっています。最近物忘れが心配、家族や友人が認知症かも、認知症について知りたい、学びたいなど気軽に話をして地域の人とつながりを作っていきます、うん、時間内であればいつ来ていつ帰っても良いので、まずは一度お越しください、
はい、
時間場所など詳細は市ホームページをご確認ください。
まあ、あの蟹市内にあります認知症カフェにつきましては、まあ、詳細は4ページに、ね、はい、下に記入してありますので、こちらをチェックしてほしいと思います。参加者は明るい気持ちになりそうですよね。
そうですよね、
人と話すってことはまず一番いい予防になるんじゃないかと思いますし、うん、そして蟹市の、まあ、認知症サポート、こちら、サポート体制4つ目の見守るですね。見守るはどうでしょうか。
はい、続いて見守るなんですが、うん、みんなで支える優しい街へ、誰でもあなたも認知症サポーターのお話です、
はい、
誰でもなりうるこの認知症について正しく理解し、うん、偏見を持たずに認知症の人やその家族に対し温かく見守る応援者のことなんですね。認知症に関心のある人なら誰でも講座を受けることができて、うん、認知症サポーターになれます。現在蟹市にはなんとですね1万人以上のサポーターがいるそうです、
うん、心強いですね。
はい、5ページでは認知症サポーター養成講座や認知症についてさらに学びたい人向けの研修などを紹介しているので、うん、ぜひチェックしてみてください。
このあたりもね、サポート体制しっかりしていくために皆さんのね、ご協力もお願いしたいところですが、
はい、お願いします。
さあラストの5つ目になりますね。こちらは早期診断そして対応についてになりますね。
はい、続いてはですね、うん、家族だけで抱え込まないで認知症初期集中支援チームになります、う
ん、はい、
医療介護の専門家と認知症の専門医で構成したチームで、うん、認知症の人やその家族と早期から関わって、うん、認知症の早期診断対応ができるよう支援を行います。認知症の人や疑いのある人の自宅を訪問し、話を聞きながら今後の対応などを一緒に考え、介護サービスなど必要な情報を提供します。
うん、まあ、認知症って一番最初にも申し上げたけども、うん、人ごとではないので、
だって約3人に1人
って、そうで1人で抱え込まないってことも大事ですね、うん、
もしかしたらって周りが気づいてあげるのも大事だし、うん、自分で気づけるかって難しいですよね。
そこ難しいですよね。認めたくないってところもあるでしょうし、
だから周りとの交流が大事なのかもしれない、
うん、気づきが大事ですよね。まあ、そのために蟹市はサポート体制しっかり行っていますから、はい、ぜひご活用いただいて、はい、みんなで支え合っていきたいと思いますよね、はい、今後とも、まあ、蟹市の、まあ、サポートの方々、うん、そして体制を整えています役所の方々、はい、よろしくお願いしたいと思いますね。さあ続いてですが、
ガラッと話題が変わります、はい、変わりまして広報課に12月号7ページからですね、うん、
はい、
カニ氏について研究したカニッコ表彰という話題です、う
ん、はい、子どもたち頑張ってます。
はい、こちらはですね、カニッコの笑顔を育み、市への興味関心をさらに高めることを目的として、カニッコの笑顔づくり事業というのを実施しました。カニ氏児童生徒科学社会科作品展に出展された作品の中から、うん、特に市への愛着を感じる作品や研究を表彰しました。
はい、写真も載ってますね。
可愛いですよね。受賞者は27人いてですね、うん、スマイル輝き大賞1人、
うん、
スマイル輝き賞5人、
うん、
そしてスマイル賞21人ですね。
はい、毎年ねこちらね紹介されていますけど、今年も素晴らしい作品があるそうでして、
はい、
スマイル輝き大賞を受賞したのは蘇南中学校3年生のこちらは松本壮太くん、
はい、
壮太さんなんですけれども、はい、これすごく蟹市に密着したなと思ったのが、うん、作品名は僕が考えた K 検定、蟹市のことを検定方式で行ってますよね、
はい、
それをアレンジしたんですよね。
ありがたいです
よね。はい、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。この松本壮太さんのコメントなんですが、うん、小学生の時から経験点に取り組んできて興味がありました、
はい、
クイズならどの世代の人にも親しんでもらえると思い、この作品を作りました、
うん、
受賞したことでこの作品で伝えきれなかった蟹市のことも今後伝えていきたいと強く思いました。
頼もしい。
そうなんですよ、受賞してこれで安心じゃないんですよ、うん、今後も伝えていきたいっていう、ありがたいですね、
うん、
そしてですね、あのスマイル輝き賞、
うん、
こちらは5人選ばれたんですが、
うんうんうん、
あのご紹介していきます。
はい、お願いいたします、はい、
スマイル輝き賞、村上ゆめさん、今渡り南小学校3年生、
うん、
私たちの地位推しパート2というタイトル、
はい、
はい、地域推しかな。
そう、これもね、あの蟹市が取り組んでる事業をこうアレンジしてるんですよ ね、
う
ん、
ですよね。パート2っていうことはパート1もあったはずなので、うんうんうん、本当ありがたいですね。そして林里穂さん、今渡り南小学校3年生、こちらは蟹の特産物となっております、
うん、
そして金松由衣さん、朝日小学校3年生、はい、ぐるっと蟹一周ゲーム、楽しそうですね。もう1名は竹地あかりさん、桜ヶ丘小学校5年生、蟹市の給食の工夫秘密についてあーもう私本当小学生の頃給食大好きだったので、
はい、
こういうことすればよかったって思うぐらい、
いやもうね、目のつけどころがね、みんな面白いですよね。
面白いですよね。あ、そこに目をつ
けた。そうそうそう、とにかく今の子供たちは詳しく研究しているね。
はい、あ、そしてですね、うん、先ほど村上ゆめさんのタイトルですが、
うん、
私たちと言ってしまったんですが、うん、私の地位推しパート2でした。
なるほど、
だから私たちじゃなくて私って、
うん、あの自分が主ですね。
そう、うん、
でもその主観的な言葉がいいですよね。
そう、大事なんですよね。そして最後は野口昭恵さん、うん、桜ヶ丘小学校5年生、
うん、
タイトルは蟹市には自慢がいっぱい、
2 みんな2がつくってことは1作ってたんだね。
そうだからそれ何回もやってくれるの嬉しいですよね、地元のことを。
さらにバージョンアップしていいものが作り上げられたっていうのが分かってきますね。
はい、
はい、さあだんだん時間も迫ってきました。本当に皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。ちなみにですね、うん、10月7日火曜日に開催した表彰式では、うん、スマイル輝き大賞受賞者1名と、うん、スマイル輝き賞受賞者4人の作品を紹介したそうです、うん、
はい、ありがとうございました。さあ時間ですね、あっという間です。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください、
うん、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回はメリークリスマス、12月25日です、うん、お楽しみに、
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田姉こと野田光代でした。それではまた
ルンルン。